3万円からの FX 投資生活アットポッドキャスト、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ、3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白い FX トークショーです。ということで皆さんご無沙汰しておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。私の本家サイトのブログ、3万円からの FX 投資生活の方ではですね、先週ちょっとお知らせがありまして、皆さん見ていただきましたでしょうか。9月6日日曜日の記事の方なんですけれども、題名がですね、もっと自由にという記事なんですけれども、何かと言いますと、この本家サイトの方のブログなんですけれども、始まったのが2007年の11月ということで、もう少しすると2年が経とうとしております。で、この当時はですね、まあ、そんな独自の手法もなく、FX もですね、勉強がてらやっていこうと思ってブログを始めたのがきっかけなんですよ。なのでね、当時の最初の方の記録を見るとね、一生懸命なんだけど、ちょっと恥ずかしいっていう記事がたくさんありまして、見ていただかなくてもいいんですけれども、こんな感じです。で、そこからですね、徐々にレベルを上げていって、手法もいろんな感じで開発して公開してきたんですけれども、今年の2月にたまたままあトレードしてて思いついたこのボリヘイドラゴン式なんですけれども、これを発表して、非常にこのブログも活気づきましたし、もうガラッと変わりましたね。で、最初はですね、このボリヘイドラゴン式ですけれども、思いついたのはいいんだけど、この手法がいいのかどうかっていうのがよくわからなかったんですよ。かなり勝率が上がって勝つんだけど、なんで勝つかもよくわからないということで、そうだ、ブログを通してたくさんのトレーダーの方に見てもらおうと思って発表しました。特にですね、このボリヘイドラゴン式の特徴であります、ドラゴンですね。遅行スパンなんですけれども、これ一目均衡表のシグナルの一つなんですけど、これだけを取り外して、手法にくっつけたというのが特徴なんですけれども、この方法がもう意外だったみたいで、当時はですね、驚きっていうのと、あと反発もありました。遅行スパンをそんな1分足や5分足のチャートにつけても意味ないんじゃないかとか、それからすごいやってみたら勝つようになったとか、なるほど、目から鱗ですとか、さまざまなですね、反響いただいたんですよ。最初はもう自信がなかったこの手法なんですけれども、まあ、現在ではですね、多くのトレーダーの方に使っていただいて、この有効性っていうのを実感しておりますので、皆さんもですね、自信を持って使っていただきたいなと思います。それから YouTube の動画の方も考えまして、手法とかですね、やってるところをみんなに見ていただきたいなと思ってやったんですけども、その中でも一つ海外向けにですね、英語で一個作ったんですけども、それによって海外のトレーダーの方とも連絡、アクセスするようになりまして、この手法もなかなかいけるじゃんということも結果として聞きしておりますので、そういう意味でもボリヘイドラゴン式で今後もじゃんじゃんいきたいと思っております。実はですね、このボリヘイドラゴン式を使うようになっても6月には念願の引っ越しができましたし、8月はですね、トータルで自分で設定していた目標、金額を達成することができました。これちょっと一段落かななんても思っておりますね。で、またこの手法に関してはですね、ブログの方でも何度かご紹介しておりますけども、情報商材のお誘いやですね、あと最近流行ってますね、シグナルメールの販売等のですね、お話もたくさんいただいてるんですけれども、こんな経緯なもんですから、やっぱり私はもうただのFX トレーダーとして、トレードの腕を磨いていきたいとこれからも思ってるんですね。そういう意味ではこの手法は皆さんに使っていただいて、また新たに気がつくこともあるじゃないですか。で、それをマイナーチェンジしていきながらやりたいと思っておりますので、やはりここは、そういう商材とはお断りしております。そして、このブログの方なんですけれども、実はですね、今朝のマーケット情報っていうカテゴリーがありまして、ここ1年半ぐらい、毎朝6時にですね、無理やり起きて、で、仕事を行くのが7時半なんですが、その間に、皆さんが寝てる間のニューヨーク時間に、どのような動きがあって、相場で何かが起こって、で、まあ、指標もこんなのが出てこうだったっていうのをまとめて記事にしてるんですけれども、ちょっとこれがね、きつくなってきました。で、なぜかと言いますと、私も自動車関連会社に勤めてるんですけれども、なんかね、トヨタのプリウス計器とか、 ホンダの受注が急に増えてしまいまして、会社の方も急に残業が増えるようになりましてね、今2時間半というのが当たり前になっちゃったんですよ。でそれもあって帰ってきてご飯を食べるともう入浴時間ということ で入浴時間トレードしてますと、もう寝る時間がこのまま続けていくのどうだろうというのもありましたし、私のブログでファンダメンタル的な内容がここまで必要なのかどうかっていう疑問が湧いてきてしまいました。でこのファンダメンタル的な情報というのは各 FX 業者さんのホームページに行けばですね、わかるじゃないですか。でそれからも優秀なアナリストさんがいろいろなレポートもですね、発表してますし、私のブログでそこまでやる必要はないんじゃないかと。で私のブログの使命って何だろうと思った時に、そういうマーケット情報ではなくてリアルな FX トレーダーとして日々どのように相場と向き合っていくのかとか、どんな感じでトレードしているのかっていうのを皆さん知りたいんじゃないかと思うんですね。でこれが使命だったということをまた再認識しまして、ブログの記事もファンダメンタル的な要素よりも普段のトレード、動画も今やっとんどんやってますし、手法に関しても私の相場感などを記事の方に書いていきたいなと思ってこのような宣言してるんですね。でその後1週間経ってどうかっていうと、朝どうしても6時にバチッと起きちゃうんですよ。ただ今までみたいに、あもう書かなきゃっていうプレッシャーがなくなった分、自由にですねオセアニア時間にトレードしちゃったりとか、いろいろ思ったことを自由に書けるようになって、ブログの内容のレベルとして非常にねいい記事書いてるんですよ。なのでぜひ見ていただきたいと思うんですけど、あと手法もですねまた新たに面白い手法、ボリヘドラゴン式に付随するんですけれども記事も書いてますので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますし、今後やっぱこのスタイルの方がいいんじゃないかなと思ったりしております。そしてコメント、それから拍手等もたくさん皆さんからいただきまして、もうどんどん自由にやってくださいというふうに言われましたし、応援してますというコメント等もいただいてますので、こんな感じでこれからもですねもっともっと自由に感覚派トレーダーとして頑張っていきたいと思います。あと記事の最後です、イメージは巨大貯金箱を持つことというふうに書いてありますけれども、一発勝負の肉食系トレードに反して草食系トレード法というのもあると思います。スキャルでは確実に 2,3 ピップス取るというのも大事になってきますね。これを 2,3 ピップス狙いでただロットを上げていくだけでかなりの利益になったりもします。のでこういう方法もこの後の記事見ていただければわかると思いますけど、ピップスエレキ板手法というのをまた紹介してますので見ていただきたいと思いますけれども、こんな感じでですね貯金をどんどん増やしていって、もう銀行の口座をね潤すのだけではなくて、いつもイメージとして巨大な貯金箱を持っていて、で欲しい時にだけ欲しいだけを箱からお金を出すというイメージでいきたいと思っています。でこれならばね余計な税金かかりませんし、お金が欲しいだけトレードをしてあとは自由に楽しく暮らしていく人生だったらもう最高じゃないかと思って、こちらの手法なんかもどんどん紹介していきたいと思いますので、そんな感じでブログの方少しずつ変わっていくかもしれませんが、これからもですね3枚からの FX 投資生活、そしてボリヘイドラゴン式をよろしくお願いいたします。ということで今日はここまで。 Have a nice trade! カンリンでした。